日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、1616年創業、関東で最も古くから醤油を作り続けているひげた醤油株式会社代表取締役浜口俊之さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
御社の歴史を教えてください。
ひげた醤油は徳川家康が天下を完全なものにした大阪夏の陣の翌年1616年、この元和2年なんですが、その年に徳川家康が亡くなってまして、西洋の方にはシェイクスピアが亡くなった年だって申し上げてるんですけれども、その年に創業され、今年で395年になります。創業者は第3代田中玄馬という人で、下総の国、今の千葉県銚子の豪農でして、当初は自家消費または雇い人の自給のために作った程度であろうと思われます。また独自に技術を持っていたわけではなくて、摂津、今の兵庫県ですが、西宮の佐奈木九郎右衛門という人に醸造方法を教えてもらい、漁業農業の余暇に醤油醸造を始め、やがて冷えた印を商用として江戸で売り出したようです。で、創業当時は大豆と食塩で作った現在のそのたまり醤油のようなものであったようです。で、現在の濃い口醤油のような香りの高いものではなく、ドロッとした旨味もそれほどないものであったと思います。で、江戸の時代の初期は上方の文化や産品がまだもてはやされていた頃で、お酒にしても調味料のお味噌、醤油にしても上方から来るもの、江戸へその下ってくるもの、下り物が好まれていまして、くだらないものは良くないものという語源にもなっているわけです。江戸時代はまさに江戸の町が発展して人口も膨張していき、当時では世界的に見ても珍しい100万人の巨大都市化していくことになるんですけれども、ちょっと江戸の人口について申し上げますと、17世紀初めに15万人ぐらいの人口が、18世紀初めには100万人になり、19世紀には150万人から200万人に増えています。それとともに醤油の需要も伸びて、大消費地江戸への出荷も増えていくわけです。ですから次第に醤油醸造の蔵元も増えてきて、それも江戸に近い輸送に便利なところにできるわけですね。野田とか佐原ですね。で、江戸時代の初期は陸路は大量輸送は無理で、例えば奥州、東北地方からの荷を房総半島を迂回して海路を船で江戸に運んでいましたが、難波等の危険が伴いました。で、江戸幕府は東北からのその米のですね、安全な輸送を図るため、利根川の流路を大改修して、利根川と江戸川をつなげて、江戸までのその安全な大量ルートが作られました。内陸大量輸送のですね、いわば銚子が中継基地となったわけです。で、その頃の銚子から江戸への輸送は、高瀬船でして、利根川を遡って野田の近くの関宿を迂回して江戸に醤油を輸送していました。距離にして70里といいますから、およそ250キロの距離で大量輸送の道が開けたといっても10日から半月ほどかかりました。で、江戸からのその帰り船で日立の国で採れた原料の大豆や小麦を運んでいきました。で、塩も行徳で盛んに作られていて、それらを使っております。銚子は温暖多湿で醤油醸造には適していましたけれども、消費地までの物流という面では不利だったんです。 ですから競争に勝つためにどうしたかというと、常にですね、品質の良いものをというふうに頑張ったわけです。で、当時も今も同じなんですけれども、 で、創業時はたまり醤油のようなものでしたけれども、次第に大豆に加えてですね、小麦を使うことで香りも味も良くなるということで品質を高めていきました。で、元禄10年1697年の頃には醸造法の改良が進み、第5代、田中玄馬が現在の濃口醤油とほぼ同じような品質のものにしたそうです。そして次第にですね、下り物上方からの醤油を凌駕していきました。で、明和7年1770年から安永9年1780年の間に、地回り醤油が下り物を制圧しております。で、一方江戸ではですね、食文化も隆盛を誇り、江戸っ子に受けた濃口醤油の風味をベースにしたその蕎麦切りとかうなぎのかば焼き、天ぷらなどのメニューも一般化して、1800年代になると握り寿司なども現れて、醤油なしでは考えられない現代につながる食文化の花が開いたわけです。銚子の玄馬の蔵から蔵出しされるひげた醤油は、その品質が良いことで船に積んであるそのマーク入りの樽がよく盗まれたんで、積み荷をむしろで覆って運んだというような話も残っております。創業時の発展のお話でございます。
関東ではひげた醤油っていうのは一番古い醤油業、
そうですね、一応ブランドとしてははっきり記録的にも残っておりますんで、
はい、銚子という場所で一番最初に作られて、今もそうだと思うんですけど、
はい、
銚子を選んだのは何がきっかけだったんですか？
ですね、これはまた歴史のところになりますけれども、はい、結局紀州の人たちが黒潮に乗って、銚子に移住してきたわけですね。江戸の発展とともにですね、
はいはい、
それで初め結局漁業の技術を伝えてきたんですけど、醤油も紀州で作っていた技術を江戸に持ってきて伝えたということなんですね。
そうやって考えると、本当に今の話を伺っていると、江戸の食文化が江戸の初期から発展していくと同時に、御所のお醤油もどんどんこう盛んになっていって浸透していく。
はい、そうですね。まず原材料が近くにあったということですね。それから物流的にも利根川と江戸川がつながって江戸にこう運んでこられるようになったという、それから気候条件も非常に温暖多湿で良かったということなんですけどね。
銚子のその気候条件が、
はいはい、
そうなんですね。今お話があったその江戸の醤油と関西のお醤油、なんとなく今でもイメージがつきます。はい、なんか江戸の食べ物の方がすごく醤油の色が濃いというイメージがあります。
はいはい、
京都とかに行きますとすごく薄口でという印象があるんですけれども、はいはいはい、お醤油もやはり違いがあるんですか？
はい、そうですね。まず醤油の起源についてお話しして、
はい、
そこからこう関西の醤油と関東の醤油の違いとかいったところをお話したいと思いますが、現在の醤油のルーツの定説は鎌倉時代に宋での修行から帰ってきた宋革新という法湯国師っていうんですが、紀州由良ですね、今の和歌山県の日高郡の由良町なんですけれども、そこの興国寺で作り始めた金山寺味噌というのがあるんですが、そこの桶の底に溜まった液が起源と言われています。漬けかけ調理用に使ってみたらもう美味しかったんだと思うんですけれども、その後その液だけを効率的に生産するたまり醤油として、その製法が進化して関西地区に伝わっていったようで、その流れで田中玄馬も西宮の、さなぎ黒右衛門に醸造方法を教えてもらったと。で、現在関西で多く生産されて使われている薄口醤油というのはですね、寛文6年1666年に、兵庫県辰野市の丸尾孫右衛門という人が考案したと言われています。で、比較的江戸時代の初めの頃なんですけれども、それまでは関西でもたまり醤油的なものが主だったというふうに思います。で、関西料理は京料理が発展したもので、奥家さん好みの汗をかかない江戸のような濃い味はいらない、見た目の色をですね大切にするということで薄口醤油が必要とされたと思います。現在までその流れが薄口醤油の市場を形成して受け継がれているわけです。で、一方江戸の町の発展には多大な労働力が必要なわけで、 力仕事の職人さんが多かった、まあ、そういうことで濃い口醤油のような味付け、濃い味付けが好まれたということです。で、関西で好まれる薄口醤油は、まあ、関東で好まれる濃い口醤油に比べて色は薄いんですけれども食塩分はむしろ高い、まあ、料理の色を大切にするんで少しの量塩で済むからだと思いますが、また醤油の旨味成分であるそのグルタミン酸の量が、まあ、濃い口醤油に比べて少ない、約4分の1少ないんですが、そのため関西料理はその昆布を使って旨味の元であるグルタミン酸を補っております。で、料理にしてもうどんつゆにしても関西で昆布だしが多く使われるのはそういうわけなんです。で、関東が本場のそばつゆには濃い口醤油を使って、まあ、グルタミン酸が多いので鰹節のだし、こちらの方はあのイノシン酸なんですが、その味の相乗効果で昆布だしを使わなくてもいいということでございます。
今では御社でも薄口醤油というのを作っている
んですか？私どもは作っておりますが、はい、まあ、関西の薄口醤油とちょっと違うんですが、うちはどっちかというとお蕎麦屋さん向けの薄口醤油が多いんで、はい、
創業者田中玄馬という方、
はい、
浜口社長にとってはどんな存在？
はい、あの日下田醤油の創業者は3代目田中玄馬という人で、まあ、私どもの先祖ではありませんのでよく知る由もないんですけれども、まあ、大地主で修行は漁業で農業も営んでました。で、醤油はあの農業とか漁業のその余剰労働力を当時はまあ利用して自家並びに雇い人のための時給のために作ったと言われています。しかし、まあ、江戸の発展とともに醤油の市場も拡大し高品質のヒゲタブランドを築かれていった、まあ、その後の田中玄馬家の方々は大変先見の明のある大変有能な方々がおられたのだというふうに思います。で、少し込み入ってしまうんですけれども、ヒゲタ醤油と私どもの先祖の関係についてお話しします。私どもの祖先は初代浜口吉右衛門は延宝年間ですね、1673年から1680年に、まあ、紀州から下総の国海上軍の調子に来ております。で、この頃、まあ、黒潮に乗って大勢の紀州人が調子に来て、まあ、漁業の技術を伝えています。で、その初代にですね、忠康と友直という2人の子供がおりまして、長男の忠康は、まあ、2代目浜口吉右衛門を継ぎ江戸で醤油と塩の販売を行いました。で、これが今の日本橋の広谷国部でございます。で、次男の友直は初代義平を名乗り醤油醸造を行い、山佐醤油として今も連綿として続いて菊駒に次ぐ業界に命を占めております。で、時代が下りですね、明治時代に浜口吉右衛門家も醤油の醸造を始めましたが、生産の効率化とか集約化を図るために大正3年1914年に田中玄馬家のひげた印と、浜口吉右衛門家の地神佐印、そして鍵代成汁印の深井吉右衛門家の三蔵が合併して銚子醤油合資会社となりました。その後大正7年に株式会社となって今についているわけです。ちょっと複雑でいつも説明するのに困ってしまうんですけど、
そうですね、
はい、複雑。
いやー、ひげた醤油と山佐醤油っていうのは、
はい、
今でもお互いの交流っていうのはあるんですか？
ええ、現在のひげた醤油の社長は私浜口ですが、創業者はお話したように田中玄馬という方です。で、長い歴史と変遷の中でひげた醤油のブランドを引き継いでおりますが、山佐醤油は私の先祖初代の浜口吉右衛門の弟の初代浜口義平さんが始められた蔵です。で、今でも山佐醤油は浜口義平さんの経営です。で、現在の社長は浜口道夫さんで12代目にあたります。もともとご先祖は紀州和歌山の広村の出身ですから、銚子にあの紀州人の会、木国会っていう紀の国の会ですね、ありますんですが、そこでもうお会いしますし、指摘を含めていろいろと交流があります。で、まあ、同業ですから市場では競争しながらお互い頑張ってますけれども、江戸時代は兄弟であった親戚としてお付き合いをさせていただいております。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。 日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。